Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第216回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は平和の尊さを描いた胸を打つクリスマスの絵本をお届けします。どうぞお楽しみに。
明日から吹く風が幸せを探している。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は3人でお届けしていきます。直子さん、智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日は12月16日、街はねクリスマスの飾りでいっぱいのキラキラした季節ですね。ですね、うん、でこんな風なあの平和な日本なんですが、テレビやネットのニュースでは、うん、世界で起こっている戦争の悲惨な映像が映し出されてきますよね、はい、うん、で怪我をした子どもさんであるとか、うん、大切な人を奪われて泣き叫ぶ人々の姿を見て、私たちはどうしたらいいのか、うん、ね、どんなことができるのかと途方に暮れてしまいます。で私たちが唯一できるのは、平和を訴える作品を声に出して皆さんにお届けすることかなと思います。で今日はクリスマスを舞台にした平和を願った人々を描いた作品をご紹介していきたいと思います。で今日私が読ませていただく作品は実話をもとに描かれた絵本です。で舞台は1914年、第一次世界大戦に従軍したイギリス兵が妻に宛てた手紙を、これがね中古で買った机の中に入っていて、それを見つけた男の人がその手紙をその妻に 届けに行くというお話なんですね。で、前半の部分はそのイギリス兵が書いたお手紙の内容が描かれています。で、この中には敵であるはずのドイツ兵からクリスマスなので今日一日は休戦をしよう、うん、一緒にお酒を飲もうよと呼びかけられて、うん、それに応じるという今では、ね、考えられないようなお話ですけども、うん、クリスマスっていうのはそういう日なのかもしれませんね、うん、でもその内容が、ね、またこう涙を誘う、うん、とても素敵なお話です。で、この話は日本の中学の教科書にも載っているので、うん、あ、知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれません。で、今日はね、少し長いお話ですので、はい、私が勝手に短くしてご紹介していきますので、皆さんもね、耳からこのクリスマスの雰囲気、そしてね、この部屋を願う気持ちを受け取っていただけたらなと思いますので、お聞きいただけたらと思います。それではお願いします。世界で一番の贈り物、マイケル・モーパーゴ作。その机を見つけたのはガラクタ屋の店先だった。ずっと前からこんな蓋付きの机が欲しかった。ずいぶんくたびれていたが修理ができそうだったのでそれを買った。机の修理を始めたのはクリスマスイブだった。あちこちの板が剥がれているし、どうも水をかぶったらしい跡も焦げた跡もあった。一つだけどうしても開かない引き出しがあった。力ずくで開けてみると中に小さなブリキの箱が入っていた。その箱の蓋に震える字でこう書いてあった。ジムからの最後の手紙、1915年1月25日受け取り、私と共に埋葬のこと。箱の中には手紙が一通入っていた。宛名はコニー・マクファーソンへ。愛しいコニーへ。私は今、とても幸せな気持ちでこの手紙を書いている。素晴らしいことが起きたんだ。それを早く君に知らせたくてたまらない。昨日の朝、我々は全員塹壕の中でドイツ軍の攻撃に備えていた。クリスマスの朝だった。その時、味方の兵士からの報告があった。ドイツ軍の塹壕で白旗が振られていると。そのうち、ドイツ兵の大声が響いてきた。メリークリスマス！イギリスさんたち！一度耳を疑い、呆然とした。ようやく驚きが収まった頃だ。こちらの塹壕からも、怒鳴り返すものがあった。こっちからもメリークリスマス、ドイツさんたち。それで終わり。誰もがそう思った。ところが、その時ドイツ兵が一人、立ち上がって大きく白旗を振り出した。全身をすっかりこちらにさらして。おい、撃つんじゃないぞ、と我が軍の兵士の声。撃つ者はいなかった。するとドイツ兵が一人、さらにもう一人と塹壕の上に上がっていく。頭を下げろ、罠かもしれん。私は部下の兵士たちに命じた。だが罠ではなかった。一人のドイツ兵が頭の上で酒瓶を振って見せながらこう言った。今日はクリスマスだ、イギリスさん。こっちには酒もソーセージもある。どうだい？いっぱいやらないかい？気がつくと、10人ほどのドイツ兵がぞろぞろ歩いてくるところだった。しかも、 ライフルを持たずに。最初に立ち上がったのは若いモリス二等兵だった。行きましょう。何をぐずぐずしているんです。見ているうちに両軍の兵士たちがゆっくり歩み寄っていく。そう、戦争の最中に我々はつかの間の平和を作り出したのだ。この私もそのうちの一人だった。ドイツの将校が私のところへやってきて手を差し伸べた。温かい握手を交わし、その手を握ったままにして彼は話しかけてきた。私はハンス・ボルフ。生まれはデュッセルドルフだ。楽団でチェロを弾いている。クリスマスおめでとう。こちらからも挨拶を返した。私はジム・マクファーソン大佐だ。クリスマスおめでとう。私はドーセットで学校の教師をしている。イギリスの西南部だ。ああ、ドーセットね。そのあたりのことならよく知っているよ。とてもよく知っている。彼はそう言って微笑んだ。私が持ち出した支給品のラム酒で乾杯をし、ハンスが持ってきたソーセージを食べた。とてもうまかったよ。それから互いに語り合った。どんなに夢中で語り合ったか知れない。ハンスはなかなかきれいな英語を話した。彼には奥さんと生まれてまだ6ヶ月の息子がいるそうだ。見回すと両軍の兵士たちは笑い合い、話し合い、酒を酌み交わしていた。君がクリスマスのために焼いてくれたケーキをハンスに振る舞ってやったよ。こんなにおいしいマジパンは食べたことがないというから私も同感だと言った。彼は何でも意見が合うんだ、敵だというのにね。考えられないようなクリスマスパーティーだった。そのうち誰かがサッカーボールを持ち出した。両サイドにゴール代わりの棒を立てた。ドイツとイギリスのサッカーの試合が始まった。ジム、この戦争を終わらせる方法が分かったよ。サッカーの試合で勝負を決めればいい。サッカーなら誰も死なずに済む。親を失う子供もいない。夫を失う妻もいない。ハンス、クリケットにしてくれないか？それならイギリス勢の方が勝てそうだから。そんなことを言って笑い合いながらサッカーの試合を楽しんでいた。だが残念ながら2対1でドイツチームの勝ちに終わった。しかしハンス・ボルフがこう慰めてくれた。イギリス側のゴールの方がドイツ側より広かった。だから公平ではなかったんだ。楽しい時間は瞬く間に過ぎ去ってしまった。サッカーの試合が終わる頃には酒もケーキもソーセージもとっくになくなっていた。もう終わりにするよりしようがないと誰でもが思っていた。私はハンスに元気でと言い、早く家族のもとに帰れるようにと言った。この戦争が終わってみんなが故郷に帰れるように願っていると。兵士は一人残らずそう願っているさ。どちらの軍の兵士も。ハンス・ボルフがそう返した。じゃあ元気でな。ジム・マクファーソン。 今日のことは忘れないよ。君のことも忘れない。彼は私に向かって敬礼するとゆっくり戻っていった。まるで別れたくないとでも言うように一度だけこちらを振り向いて手を振った。そしてドイツ軍の塹壕に戻る何百人という兵士たちの一人になった。その晩、地下壕に横たわった我々の耳にドイツ兵のクリスマスキャロルが響いてきた。ドイツ語で歌う見事な清しこの夜だった。こちらも声を張り上げて羊飼いたちがを歌い返した。しばらくの間、両軍が代わる代わるいくつものクリスマスキャロルを歌い合った。やがていつの間にか歌声は途絶え、あたりは静けさに包まれた。つかの間とはいえ、思いやりに満ちた心温まる時間が持てた。かけがえのない一生の宝物、そんなひとときだった。愛しいコニー、来年のクリスマスにはこの戦争もただの遠い思い出になっていることだろう。今日の出来事でどちらの軍の兵士もどんなに平和を願っているかがよく分かった。君のもとに帰れる日がもうすぐ来る。私はそう信じている。愛を込めて、ジムより。手紙をたたんでそっと封筒に戻した。手紙を見つけたことは誰にも言わなかった。次の朝、僕は口実を作ってみんなと教会には行かないことにした。その代わり手紙の宛名の住所へ走った。その家は焼け焦げた残骸になっていた。僕は隣の家の戸をたたいてマクファーソン夫人のことを聞いてみた。
ああ、あの人のことかい？
年配の男の人が出てきてそう言った。
優しいおばあさんだよ。もっとも少々。猛録はしているが、あの年だものしょうがないだろう。101歳だもの。火事で家を焼くまではここに住んでいたよ。今は施設に入っている。
その施設はすぐに見つかった。玄関のホールにクリスマスツリーが飾られていた。僕はマクファーソンさんの知り合いでプレゼントを届けに来たと言った。両母さんは大喜びで迎え入れてくれた。そして、
コニー・マクファーソンさんはみんなとは別のところにいます。
今日は少し頭がはっきりしないようだから、静かに休まれた方がいいかと思いましてね。
あの方はほら、身寄りがないでしょ。お見舞いもなかったんですよ。だからあなたのお顔を見たらとても喜ぶんじゃないかしら、と言った。
案内された部屋には一人のおばあさんが車椅子に座っていた。 小さくまとめてピンで留めた髪は真っ白だった。おばあさんは窓の外を見つめていた。こんにちは。僕が声をかけると振り向いてぼんやりとこちらを見た。メリークリスマス、コニーさん。実は僕、これを見つけたんです。あなたのものですよね。僕はブリキの箱を開けて手紙を渡した。その時だった。コニーさんの目にはっきりと光が灯った。顔中に喜びがあふれ輝き始めた。僕はどうしてこの手紙を見つけたのか説明した。コニーさんはしばらくの間黙ったまま指先で優しく手紙を撫でていた。そのうちすっと片手を伸ばしたかと思うと僕の手を取った。目には涙があふれていた。あなた、そう言ったものね。クリスマスには帰るってね。あなた、とうとう帰ってきてくれたわ。何より嬉しいプレゼントよ。さあ、ジム、そばに来て、ここに座って。僕が隣に座ると、コニーさんはそっと僕の方にキスをした。ねえ、ジム、私、この手紙を毎日読み返していたのよ。あなたの声が聞こえる気がして。手紙を読んでいると、あなたがそばにいるようだった。やっと帰ってきてくれたのね。あなたの手紙、私に読んで聞かせてくださる？ねえジム、もう一度あなたの声が聞きたいの。あなたの声大好きよ。そうね、お茶を入れましょう。クリスマスのケーキを焼いたのよ。マジパンをたっぷりかぶせたわ。だってあなた、マジパンがとってもお好きだから。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
世界で一番の贈り物をお届けしました。直子さん、智香さん、ね、作品を今手元で聞いていただきましたけども、感想をお聞きしてもいいですかね。直子さんから。
もう胸がいっぱいで、
はい、
もうあの一人一人は戦いたくないんですよね。そして奥さんが コニーさんはずっと待ってたっていう。
そうですね。
あ、すいません、もう本当いっぱいで、
ありがとうございます。もうあの気持ち十分に伝わりました。ありがとうございます。はい、トウカさんはどうですかね。
はい、本当にもうあのコニーさんにとって世界で一番の贈り物ですよね。
そうですね。
もうね、ずっと待ってて101歳ですよね。
そうですね。はい、
ねえ、毎日毎日思ってる。
そうですね。でも、うん、こんな方がたくさんいらしたっていうことらしいです。はい、
幸せですよね、最後にね。
そうですね、
届けてもらった。
そうなんです、うん、このね、机を買った彼が届けてくれて、うん、手元に手紙が多分あの引き出しが開かなかったので、うん、あの手元になかったんでしょうね、うん、でそれが今手元に戻ってきたので喜びにあふれてっていうこと。
奇跡ですよね。
そうですね。でもね、一番言いたいのは、うん、誰も戦争なんて望んでいない、ね、サッカーの試合で決めればいいんだよって言いましたけども、うん、誰が戦争なんか望んでいるんだっていうことを、うん、この作品を通してたくさんの人に聞いてもらいたいなって思います、はい、だからね、私たちが今この画面を見て、あの苦しんでいらっしゃる方のお顔を見て、うん、どうしたらいいんだろうって毎日苦しめられていますけれども、誰も戦争なんて望んでいない、うん、早く平和な世の中が来るといいなっていうことをね、うん、この作品を通して皆さんに訴えたいなと思って、うん、今日あのクリスマスの作品ですと言いましたけれども、うん、クリスマスでみんなが笑顔で迎えてらっしゃる中にも、うん、こういう思いをしてらっしゃる方がたくさんいるんだよということを、はい、あのお知らせしたくて、そしてね、私たちもあの一人でも多くの方にこの作品を届けたいなと思って今日ご紹介させていただきました。あのこれを聞いてくださっているリスナーの皆さんからもご意見お聞きできれば嬉しいなと思いますので、どしどしご意見お聞かせいただきたいと思います、はい、今日は世界で一番の贈り物をお届けしました。ありがとうございました。消えてそれでも月が輝きるし、この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、今日はね、世界で一番の贈り物を受け取った101歳のおばあさんのお話をお聞きしましたけども、うん、ずっと一人でジムを待っていらしたんだなって、うん、はい、ね、でちょっとあのはっきりしなくて手紙を持ってきてくれた男性のことをジムだと思ってやっと帰ってきてくれたのねっておっしゃるおばあさんのこのね声を出そうと思うともう胸が詰まってなんだかよくはっきりしない声に。
いや、もう素晴らしかったです。
はい、でもね、あの皆さんにもこのお届けできて嬉しかったです。ありがとうございました。一日でも早く世界に平和が訪れることを願っています。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。